このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。今回は後半エピソードです。最後の方のトーマの相談がなかなかリアルで面白い回になったと思います。もし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。今のが3つ目の記事で、じゃあ最後の記事ですね。はい、はい、まあ記事っていうか、最後は一応ツイートを載っけたんだけど、多分見たことある人はいるんじゃないかな。その2021年の JS 界隈、まあ JavaScript 界隈のアンケートの集計結果をまとめているサイトがありまして、まあ日本語で見れるようになったんで、まあちょっと、見ていただければって感じなんですけど、これって見たりした？
見てないね。見てないねっていうか、ツイート見て、で、うん、記事紹介のジェイクさんの見て、あ、ここで見れるからいいやって言って、今日見て
ない。なるほどね。
うん、から、うん、ちょうどよかったっす。
はい。一応、2021.stateofjs.com っていうサイトの、まあ、JAJP が出たんで、うんうん、やってるってとこですね。
はい。
はい。で、まあ、見方としては、まあ、左側にいろんなメニューがあって、まあ、徐々にこういろいろ見れるんですけど、まあ回答者の属性としては基本的には 70% の人が英語圏の人です。で、日本語圏の人は 1% ですね、全体の。
あ、でもいるんだね。
そうそう。で、まあ大体年齢はちょうど自分たちと同じですね。24歳から34歳の間の人たちが 39%。です。まあ、経験年数も基本的には5年から10年の人が多いですねと。で、会社の規模とか、まあ、いろいろ、まあ、年収とかもあるんだけど、回答者のね、アンケートに回答してくれた人たちの、その、属性としてね。うんうん、で、まあ、アンケート自体は、12,018 人の人が回答してるみたいなんですけど、うんうん、まあ、その人たちの、内容です。まあ、あと 71.3% が男性で、が答えてるんですけどね、はい。まあ、民族とかも白人系がほとんどですね。
はいはい、
うん。っていう感じの、最初は回答者の属性として、まあ、事前にインプットとして、こういう人たちが回答してる、まあ、アンケートなんですよ。
うん、
で、実際に機能ってところに行ってくると、まあ、JS の機能として使われてるものとかが円グラフとかで表示されてるんだけど、まあ、これはまあ別にあんまり面白くはないんだけどね。うんうん、まあ、面白いと思ったのは、オプショナルチェーニングは、基本的に 91% の人が使ってるっていう風に書いてるんだけど、ウェブアセンブリーの人は使ったことがあるっていう風に、利用率としては 17% みたいな、かなり少ないみたいな。まあなんかそこら辺、JavaScript としての、なんだろう、利用率とか、まあそういったものがこう、一覧で見れるって感じかな。っていうアンケートが、まあ最初にドーンってあって、まあ他にもいろいろあってね、言語とかでいくと、プロキシとかは、まあ、知らない知ってるとかの割合がこうパーってあって、あとはプロミス、
うんうんうん、
プロミスとかも知らない知ってる使ったみたいなのこう出てて、ダイナミックインプルとかも、まあ、使った使わないみたいな、まあ何パーセントみたいなのがバーってこう出てるみたいなアンケートがありますよと。で、まあブラウザの API とかでも、まあ、サービスワーカーとか、
うん、
ウェブオーディオ API とか WebGL とか、うん、まあいろいろ使ったことある人、うんうん、使ったことない人、まあ、知らない人みたいな感じで割合がまあダダダダと出ている感じのやつが見れますね。
うんうん、
で、まあ、ここら辺よりも俺がやっぱ面白いなと思ったのはライブラリーズっていうタブのところで、
うんうん、そうだよね。分かるよ。うん、非常に
移ろいがこうバーって出てて、
はいはい、
まあなんだ、4象限になってるグラフでして、縦軸が上が使ったことがある、下が使ったことがない、右が、肯定的な意見、左が否定的な意見っていう、その4象限になってる、図がありまして、なので右上第1象限にあるやつが要は使ったことがあるし、 使ってて結構肯定的な意味合いがありますと。で、左上の第二象限の方が、使ったことはあるんだけど、まああんまり良くないよねっていう、その
はいはい、はい、
否定的な意見で、第三象限になってくると、まあ、使ったこともないしあんま良くないよねっていうのが左下で、はいはい、第四象限が、まあ、使ったことないんだけどちょっと良さそうっていう風なのが、まあ、右下に来てるっていうもので、うん、で、まあ、結構面白いグラフの書き方されていて、まあ、2016年2017年っていう風にその年ごとに、まあ、どこに位置していたかっていうところが、うん、まあ、出てて、で一応 Webpack とかだと使ったことがあるし肯定的な意見なんだけど、まあ、2020年から比べると2021年はちょっと否定的な意見が増えてきてるかなっていうような、なんだろう、満足度の遷移がこう見れる感じですね、うん、まあ、リアクトも同じような感じですね、はいはいはい、リアクトは、使ってる人がどんどんどんどん年ごとに増えていって、まあ、去年と今年でいくと、うん、使ったことがある人自体はそんなに増えてないけど否定的な意見が少し増えたかなっていう感じですかね、
うん、
うん、っていうその遷移がこうグラフでいい感じに見れるので面白いですね。
うん、見たことないね、このグラフの、本当に。
そうそう、面白いグラフだなと思って、はい、見てます。で、スベルトがね、ここら辺で、ちょっと人気も上昇中で、うん、肯定的な意見も増えてるし、使ったことがある人も増えてきてはいるけど、うん、まだ第4証言にいるので、うん、まあ、これがどう今後伸びていくかっていうのは、ちょっと面白いかなと思って、見てます。
そうだね。
うん。はい。ガルプは、ぶっちぎりで不人気ですね。
まあ、2016年の時点ではね、右上にいたんですけどね、なんか、うん、やっぱり、そう、うん、しょうがないね、これ。
どんどん、どんどん左側に行くね。はい。まあ、みたいな内容だったりとか。
あ、ライブラリーティアリストがあるじゃん。これめっちゃいいじゃん。
そうそう。ライブラリーの、リストもありまして、まあ、S、A、B、C のランクに分かれていて、まあ、フロントエンド、フレンド、フレームワーク、バックエンド、フレームワークとかいろいろこう分かれてはいるんだけど。
そうね、種類はね、分かれてるけど。これ、ティアで、なんだろうね、使ってる人の多さってことなのかな。満足度か。
うん、そうだね。で、うん、サティスファクションレシオなので。
レシオだから、うん。
うん、
満足度か。
満足度が 90% 以上のやつが S。で、80% 以上のやつが A。60% 以上が B みたいになってますね。
うんうん、なるほどね。
ビルドツールだとやっぱバイトすごいね。あ、ビート、ん？なんだっけ？バイトじゃないんだっけ？うん、ビートか。
ビート。
ビートが。
ビート、すごい評判よく。うん、
97%。
すごいな。
すごいね。
まあ、S ビルド、ビートがね、なんか、1位、2位みたいな。
ES ビルドと、うん、ビートは圧倒的に上ですね。
うん。
うん、まあ、バックエンドツールとかだとやっぱ Next.js めちゃめちゃ強いね。
うん。
うん。で、フロントエンドフレームワークで一番満足度高いのはスベルトですね。
意外。
スベルト、リアクト、ついでビューって感じですね。
うん。アンギュラーはもう最下位だっていう。
アンギュラーの満足度 45% ですね。うん。コルドバに至っては 26%。
もう好きな人いなさそうのぐらいな、はい、3割ぐらいは好きだけど。
そうですね。
なるほどね、は
い。まあそういった形のグラフがあって面白いなと思って。うんうん、で、フロントエンドフレームワークの推移としては、なんだ、満足度のランキングだと、ソリッドっていうのが今一番上にあるみたいなね。
うん、うん。
次でスベルト。で、第3位にリアクトみたいな感じで出てますね。うん。うん、興味が一番高いのはスベルトですね。利用率が一番高いのはもうぶっちぎりでリアクトですね。
やっぱリアクトか。
利用率が高いのはリアクトですね。で、しかも利用率でいくとアンギュラーが2位なんだよね。
なんか不思議な現象だよね。
不思議なんだよね。アンギュラー使ったら、まあアンギュラーから乗り換えるっていう選択肢はまああんまないのかなっていうところはあるはあるんだけど。
うん、
まあただなんだ、満足度はすごい低いっていう。
なんかね、あ、評価の移ろいっていうのがあるよ、下に。アンギュラーすごいよ。
アンギュラーね、
うん、 アンギュラー、これもう使わないっていうのが赤色で入ってるけど、アンギュラーだけなんかね、3分の1ぐらい赤い。
そうだね、うん。いや、ミームであったんだけど、なんだっけ、うん、リアクト使いたい、ビュー使いたいって言ってるあの人が2人いて、で、うん、マネージャーがどっちにしようかみたいな、こう、うん、いう4コマ漫画みたいな感じなんだけど、第三者がいきなり来てアンギラーって言った瞬間に全員でパッと持ってそいつを殴るっていう感じの、うん、ミームが見たことあるけど、
いいな、
うん、そんな感じで
アンギラー、うん、まあね、同情はするけど、うん、まあ使わないかな。
うん、そうね、うん、やっぱ満足度高いのはスベルトですね。
スベルトすごいね。
うん、やっぱ満足度が高いね。まあ実際俺も使ってみて思ったけど、やっぱね、うん、結構楽っていうかすごいいいのよ。いいんだけど、ちょっとまだね、あのベータ版っちゃベータ版だからちょっとね、うん、使い勝手が悪い。ただなんか最近出てきたそのストリットっていうのが、
うん、
満足度1位取ってるからね、ストリットはちょっと、うん、気にはなってる、なれたかなって感じですかね。
発見があるね。
そうそう、すごい発見がいっぱいあって、うん、バックエンドツール、スベルトキットが今1位ですね。とか、うん、ネクスト JS が4位に落ちたね。うん、
アストロとか知らないもんな。
バックエンドツールに2021年にいっぱい出てきたんだね。
すごい、確かに出てるな。
うん、
あれでもスベルトキット、アストロ、ドロリミックス、
ファスティファイ、
3つ、うん、ファスティファイか、4つも出てきたの。
めちゃくちゃいっぱい出てきてるよ、うん、
すごいな、なんかめちゃ増えたな。
あと個人的に残念なのはギャツビー、
うん、
ギャツビーが俺2019年の時にギャツビーすげえみたいな、こんなすげえの出てきたんだやべえつって、2019年に俺の趣味のあの、
はいはいはい、
ジャズバンドのホームページってギャッツビーで作ったんだけど、うん、まあまあ、あの使い勝手めっちゃ悪いなって使ってみて思ったんだけど、案の定ね、うん、満足度でいくとね、あの一番最下位に落ちてますね。2019年の時は、まあまあ3つしかなかったっていうのもあるのかな。エクスプレスとネクスト JS と
ネクストか
ギャッツビーの3つしかなかったんだけど、うんうんうん、まあ、毎年最下位を更新してますね、うん、ギャツビーは。
おぉ。
ひどい。
ちょっとね、挽回できるのかぐらいの感じだね。
そうね、いやー、まあ、挽回は厳しいよね。
うん。変えちゃったらギャツビーじゃないもんね。
いや、本当に。ギャツビー初めて使った時はすげえ、なんてすごいんだと思ったんだけど、まあまあ、かゆいとこに手が届かないのよ。うん、
ああ。結局書くじゃんみたいなとか、自分でやるじゃんとか、そういうことなんだ。じゃあ、
いや本当に、いやギャツビーもう使わないが 13% に増えてる。まあちょっとこういうのも見ながら、どういったツールが、まあ、今後伸びていくのかみたいなのもね、あの表、なんだろう、一つの選ぶ基準として選べられるんじゃないかなってとこですね。
うん、そうだね、これね、面白いね。
うん、
これその他のツールっていうさところを見てると、あー、わかるわかるとか思うよ。
そうね、まあいろいろめちゃめちゃみんな使うツールなんですか、うん、っつって、アクシオスとか、うん、いやそら使うよね、うん、みたいな。でジェイクエリーがまだ結構使われてるみたいな。
まあまだね。
モーメントもやっぱめっちゃ使うね。
その他のライブラリっていうところに 3.js っていうのが、ね、入ってるんですけど、
はいはい、
なんかその他のっていうタブがね、もう一個あって、主回答っていうさ、見てるでしょ、今、ライブラリ
ー。ああ、はいはいはい。
そうそうそう。
あ、これか。
うん。
あ、3JS ね。はい。
なんか前にちょっとさ、喋ってたやつかな。
多分そうだと思う。
ラーメンのしずる感出してたっていう、
そうそうそう。
紹介したんだけど、そうそう。その、なんかそういう見た目系のさ、ライブラリーも入ってるんだっていうのは結構、自分的には意外だった。
うん、そうみたいね。なんかテールウィンドウとかも書いてある。テールウィンドウスタイルドコンポーネントとかレダックスとかもここに入ってるから、うん、なんかあんまりそういうくくりをせずに使ってるライブラリなんですかみたいな、その他のやつでアンケート取った サマリーって感じっぽいね。うん、
ね。
うん。3JS 以外にも。レダックスが全然使われてないね、やっぱり。あんまり。まあ、ネクストが出てきたから必要なくなったっていうのもあるけど。うん。
うん、まあ、なんかそういうのもなんか、はい、そう、なんかわかるというか、うーんって思うね。
そうそうそう。まあ、すごいね、ポッドキャストで話す内容としては、めちゃくちゃこれ話しにくい、うん。感じなんですけど、まあちょっとこのね、サイト見ていただけるとめちゃくちゃ、うん、グラフィカルにいい感じに見れるから、うんうん、でこのサイト何で作られてんだろうなって思ってみたらね、ギャツビーで作られて
るあ
っていう、
なんだろうこれは
ね、
不思議な現象だけど、
そうそう、リアクトとギャツビーで作られて
る、なんかてっきり、ね、1位のやつって作ってんのかと思ったよね
うん、そうそう、まあはい、まあそんな感じで JavaScript の、まあ、動向について、はいはい、いろいろ出てきたんですけど、まあちょっとね2020年ぐらいから徐々にここら辺のカンブリア期はそろそろ終わったんじゃないかっていうような見方が強いっぽいですね、うん、ちょっと落ち着いてきたんじゃないかっていうので、
うんうんうん、
なので今から技術選定する分にはすごいね、ある程度もうこれはないでしょうみたいな、
うん、
選択肢は出てきているので、まあ、それをね元にいろいろ探してみるといいかもしれないですねって感じですね。
うん、いいっすね。
はい。うん、まあずっと見てられる、すごいね、延々と見てられるグラフなので、ポッドキャストで話すのにすごいね不向きな内容なんですが、はい、
うん、不向きあるんだ。でもな着目点が無限にあるからな、
まあ、いや本当に、
う、ね、うん、
はい、まあそういった感じで、はい、JS 界のアンケートに関する、情報共有でした。はい。
はい、
じゃあ自分の持ってきたものは以上です。
はい。じゃあ、僕から2つ記事紹介で記事持ってきてます。はい、で1個は、これ、なんだ、nmi.jp っていう、これは多分個人ブログかなと思うんですけど、これの、まあ、2月18日の記事で、正規表現の脆弱性 REDOS を JavaScript で学ぶっていうタイトルの記事です。で、これまあ、ざっくり、内容を言うと、まあ、正規表現にも脆弱性っていうのが、まあ、あって、で、まあ、JavaScript でこういう書き方をすると、それが発生するよっていうのを、なんか結構細かく、こういう流れでこういうことがあるからこうなりますって説明してくれている記事です。
はい、
で、まあストックしてた理由はそもそも正規表現に脆弱性ってあるんだっていうのを知らなくて、うん、なんか、って思って、で、ちょっと、じゃあ中身読んでみようかなっていうので、ちょっと、まあ読んでないんですけど。うん、で、まあ、なんだろうね、細かいことを言うとさ、いろいろこう多分話すことはあるんだけど、そもそも正規表現にさ、うん、脆弱性って言われるもんがあるって知ってたって思ってい
や全く知らなかったね、
うん、でまあだどういうものかっていうと、その正規表現の中で、ま、マッチするものがさ、こう見つからなくて時間がすごい経っちゃって無限ループ発生しちゃってみたいなことがまあ起きうるよっていうことらしいんだけど、脆弱性といってもね、
うん、
うん、
なるほど、
ね、なので脆弱性のその、まあ、起こし方みたいなの書いてあるんだけど、まあそもそも正規表現の一番最初、この記事最初に書いてある正規表現、これ口で説明するとすごい言いづらいけど、うん、なんだろうね、バックスラッシュ S プラスダラーっていう正規表現を使って空白を65536回足して最後に A を足した文字列をこう食わせて、その正規表現にこうなんかチェックさせるとすっごい時間がかかっているよっていう、そういうなんかツイートとともに紹介されてて、めちゃめちゃ時間かかるらしいだよね。
バックスラッシュ S ってなんだ、うん、なんだろう、
バックスラッシュ S って多分ストリングだと思うよ。
ストリングだよね。でも何かしらの文字プラスだから、何かしら文字の後に
最後の文字 じゃない？
最後の文字があってプラスだから間に何かしら1個以上の連続があって、
う
ん
う
ん、あで、うん、まあ行末ドルだから一番お尻だよね、うん、だから多分、うん、プラスとかアスターとか使うと繰り返しだからそれと一致するものっていうのを多分めっちゃ探してしまうってことなんだろうね。
うん、で結局あと文字が多いからマッチングしていくときに多分文字を順番に変えたりとかなんかそういうことを正規表現エンジンっていう中でやってるらしくて、
うん
うん、まあなんでそれでマッチングあしてないみたいなのを65,500うんぬん回やるみたいなことが発生して時間がすごいかかるよというようなことをしっかり説明しているのがまあ記事のまあザクッとした内容なんだけど、まあ、で、一個、自分的には、うん、ちょっと勘違いそうだったらポイントだなと思ったのが、その正規表現のさ、この、結局解釈するエンジンの問題だから、例えばその、Python とかさ、だと起きないとか、なんか Java だとこういう問題が起きちゃうよとかさ、なんかそういう言語による話じゃないから、そこをちょっと注意しましょうっていう話で、まあ、結局どこでも起きうるんだなというのがこう自分的にはなんか、うん、ちょっと注意しなきゃなって思ったポイント。まあ注意することがまずあるのかっていうのはあるけどね、正規表現をまず受け付けてさ、じゃあこっちで食わせてっていうパターンとかをウェブのシステムで作るかと言われるとあんまないかと思って。
あんまないかな。まあちょっとあるとしたら、うん、まあ、その NGX とか Web サーバーのログとかをエラスティックサーチ流すときに正規表現で振り分けるとか、
とかと、あとなんだろうね、一覧系を出す画面で検索したいけど正規表現使えますかとか言われてやらされるとか、そういうことなのかな。
とか、うん、まあね、俺この間ちょうど使ったんだけどプログラムで、それはプレフィックスに特定の文字があるかないかっていうのの判別に使ってたんだけど、
うんうん、
使ってただけだから、プレフィックスにあるかないかだから、ループとかが多分起きない正規表現の方法だから、それはもう問題ないんだなっていうのはちょっと思ったかな。うん、
うん、うん。ね、なんか、本当に正規表現ってあんまり考えたことなかったよね、こういうこと。
基本的になんかログとかの調査の時に置換する時に使うのが一番やるかな、うん、俺は。
ああそうね、
うん、プログラムに入れ込むっていうことはあんまりしたことないね。
うん、まあないね、
うん、
まあそもそも入れ込む場合に不特定のその正規表現を受け付けるってことがないからね。
そうですよね、要件が何なんか間違ってる気がするよね。
そうそうそう、なんかそれおかしくないっすか、うん、みたいな話になりそうだけど、まあなんかね、何かあしらはあると思うんだけど、なんか JavaScript 上でだからブラウザ上ではなんかやりたいとかね、まあ、
うん、
今のところ経験はないけどね。
まあ多分何かしら無理やりひねるとこういうことが起きてしまうんだろうなというのは、
うんうん、
起きうるってことですかね。うん、
うん、このブログであと言っているのが、このこういうことを考えると結局計算量の話を考え始めるから、計算理論の入り口としては大変魅力的な題材ですよっていうことをなんか赤文字にしてまとめのところに書いてあるんで、うん、まあ確かに確かにと思った記事です。
うん、そうね、100日後に転職する43歳さんみたいな、計算量って計算したことありますか、うん、みたいな、
うん、何ですかって、
うん、いやまあ計算量分かるプロエンジニア少ないと思うけどね、俺も分かんないし、うん、
まあ何かそれ説明してさ、何がどうなるんですかっていうさところにさ、うん、こう結局落とし込むからさ、何か別に計算量自体を説明しに行くことが多分ないよね、あんまりね。
ないし、あんまりそっち側っていうよりかはより可読性の高くて保守のしやすいコードみたいな方を、こっちの方が多分計算量多くなっちゃうんだろうけど、
うんうん、
だから正確にね計算したことはないから分かんないけど、多分多くなるだろうけどこっちの方が分かりやすいからってそっち書くことの方が多かったりするからな俺は。
うん、うんうん、 まあまあ、
まあね、
致命的なもの、あの、計算量が爆発的に増えるところじゃなければ、それぐらいは全然って思うよね。そうそうそう、てかまあそういうふうにあるべきだよね。人間が書くべきだからね、みたいな。
うん。はい。
はい。まあそういうちょっと、うん、自分が知らなかったことでしたよ、紹介の記事です、
はい。はい。ありがとうございます。
二つ目の記事、紹介です。まあ、これも、これ全然読んでなくて、今自分が困ってることに関連してたから読もうっていう記事なんですけど、はいはい、この記事自体は30代から始めるプログラミング学習記っていう、あの、ブログの俺的ララベルでのクリーンアーキテクチャ考察っていうタイトルの記事です。で、記事自体は2021年の8月6日に投稿されてますが、多分更新が今年の2月12日に入っていて、なんかそれでちょっと引っかかった記事です。
うん、
で、まあ、自分がいざ今何困ってるかっていうと、まあ今会社でララベル使ってるんですけど、ララベルの中にいろんな音楽がこう入り乱れてて、ララベル自身が持ってるアーキテクチャがあると思うんだけど、うん、そもそもね。これって多分、自分もちょっと小学、今学習し始めのところだから、なんともわかんないけど、まあ基本的なさ、その MVC っぽい感じになんだよね。で、まあコントローラーがあって、まあその次ユースケースっていうのがあって、でサービスっていうのがあって、なんかモデルっていうのがあって、みたいな。うん、そんな感じでこう処理をねこうやっていくんですけど、その中にまあ今のプロジェクト上だとドメインっていうパッケージを区切って、ちょドメイン駆動設計の思想を入れようみたいな感じでこうやった結果、なんかモデルって何みたいな話になってて、つまりモデルってさ、じゃあその一個のさ、その例えばデータベースのテーブルを表すようなさ、クラスのことを言う言葉あるしさ、いや、その、ドメイン駆動設計なんだから、モデルって言ったらビジネスロジックのことでしょ、みたいなさ、人もいるじゃん。
まあ、まあ、そうね。
あの、極端に言うとね、だから、まあ、そういうさ、まあ、対局にそういう人たちが、まあ、いるのか、まあ、いたのかね、わかんないけど、モデルにロジック書いてある場合と、そもそもロジック自体はそのユースケースっていうね、まあ、
うん、
ところにまとめて書いてあったりするんだけど、なんかサービスというものは登場せず、まあ詰まるところ、その1メソッドの中に全て の、 あの分岐とビジネスロジックが書いてあるという状態が、まあ多発してたんだよね。
カオスだね。
うん、なおかつそのロジックの重複はめちゃめちゃあって、そのユースケースっていう名前ってなんだっけとかさ、なんか哲学を考え始めるぐらい、うん、ドメインってなんだっけとかさ、なんかそうそう、まあなんかそういうことがあったんですよね、あの自分の仕事上で、
うん、
これやっていけるかなみたいなこう思ったんだけど、なんでそのラベルってだからその何どういうものがさベストプラクティスとして世の中にあんのかなとかさ、いうのをこう考えたり、まあ、調べてて読もうかなという記事だったんだけど、うん、なんか、
うん、
なんかね、ちょっと話しててちょっとがっかりしてきちゃったな。
まあそうね、いや、まあ、もあのクリーンアーキテクチャとドメイン駆動設計と、あとなんだろう、なんかいろいろアーキテクチャの本とかあるけど、
うんうん、
同じものなんだけど抽象度が微妙に違くて名前が変わってるっていうのはあったりするよね、うん、そのユースケースって言ったりドメインって言ったり、
うん、そうそうそう、
なんだ、うん、だ基本的には同じことを言ってるんだけど、その抽象度が違ったり、
うん、なんかちょっとずつね
とか、う
ん、
範囲が微妙に違ったりすることとかはあるけど、うん、大まかな意味だと基本的には全部同じ意味だったりとかするよね、うん
うん、そうだよね、だからなんか 多分変わらないはずなんだけど、その目的とかね、そのやるべきこととかはね、うん、だからこうしなさいっていう決めればいいはずなんだけど、決められてないという感じに見える、うん、その今入って1ヶ月ぐらいだからなんともなーっていう感じなんだけど、
そうね、まあ、うん、その俺ララベルというか PHP 自体そんなに詳しくないんだけど、インターフェースとかってあるの？
うん、ああ、ちょ、ララベルはね、あるある。まあ、基本的なことはできる。てか、まあ、PHP は基本的なことはできる。Java とか、みたいなことはできる。たまにできないこともあるけど、で、ララベル自体は結構その辺をしっかり、何、形を作って、流れを作って、この通りにやればいいよっていう。のは示してくれてるフレームワークだから、まあ、うん、Ruby on Rails ほどじゃないとは思うけど、うん、まあでも、まあ、
Rails に影響を受けてるはずだよね。
あ、影響はね、受けてると思う。
うん、だよね。
うん。うん、ね、だからね、まあなんかどうしようかなみたいな話をちょっとしてもいいかなって思ったけど、もう12時か。
もう12時ですね、うん。もう脳が停止してるので、あんまりいい回答できないけど。うん。
そうよね。まあ、そうよね。まあ、なんかね。
まあ、難しいよね。
まあ、とりあえずね、思うのはね、なんか、入力、リクエストをそのままユースケースっていう次のクラスに渡すのって良くないよね、みたいな。うん、なんか思うね。
うん。まあね、そう、渡せちゃうしね。渡せちゃうんだけど。
そうそう、渡せちゃうけどね。
なんか、要は、ルールを作って運用していく意味合いとしては、責任の所在というか、誰が何をするのかっていうのと、なんか、その、処理をする人は何を知ってればいい、よくて、何を知らなくていいのかっていうのを明確にこう、することで、責任を持つ範囲を狭めるっていうことで、バグを起きにくくするっていう。ためにやってるわけだから、
いやーそうだよね、全部責任あるもんな結局、
うん、紙メソッド作っちゃうと紙メソッドさん全ての責任をあなたが負ってくださいになっちゃうから、
うん、今だって全てのリクエストを全部1メソッドで処理してるからちょっとやばいよな、なんか
なんかあれだね、すっごい初期の Android のアプリ開発みたいになってるってことね、
うん、うん、なのかな、
大変そう、
でも動いてるんだよな、なんかちゃんと
怖えな
ちゃんとっていうところがもう分かんないんだけど、そのあ、まあここから先はもう愚痴の部分になっちゃうんだけど
流していいのポッドキャストであ
でも全然その具体的なことは言わないんだけど、なんかさ、あ、そうね、最初の雑談で喋ったことにも通ずるんだけど、ドキュメントがなくて、まあ、認識持ってればいいよねっていう感じで今進んでて、まあ、ちょっと余裕がないからっていうのはね、あるんだけど、
うん、
つまり、仕様をさ、確認したいんだよね、途中から入った自分としてはね。
うん、
この自分がバグ修正を仰せつかった、この機能ってどういう仕様なんですかって聞いたら、人がなんか誰々に聞いてください、あこれは誰々さんに聞きましょうねみたいなのが増えていって、最終的に過去のスラックの会話とかを、こういうここにこういうこと書いてあったから多分こうですねみたいな、だからここはこういう風なことが書いてあればおそらく大丈夫だと思いますよ、じゃあ実装お願いしますっていう状態になるんだよね結局、うん、
なるほど、
だからこれってさみたいな、
すでに、なんか、緩やかに死にかけている気がするな。
リリースとかの前にちょっとやばいな、みたいな気がする。いつ事故ってもおかしくねみたいな。心に入ってしまったな。
テストあんの？
テストないっ
す。
テストコードなくって、だから、デプロイはね、自動化されてるんだけど、テストコードはないよっていう感じで、だから、テストコードがないから、だからテストケースあるのか、ちょっとケースもないから、いやこれちょっと誰も担保できねえみたいな状態。
いや最初にやるべきはテスト書くことかもね。
なんか書けないのよ。1ミソットだから。 けないんです今。だから。
あ、そういうことか。そっかそっか。
うん。書けないんです。書ける書けないで言ったら書けるけども、非常にテストコード読めないテストコードが出来上がるだけだから意味がないのよ、あんまり。
なんかね、だから抜き出せるものを抜き出してっていう、テスト書きましょう。で、テスト書けるようにするためにこういう風にしていきましょうみたいな、もう旗を振るしかないよね、そうなってくると。こっちに来てくださいって。サザエさんみたいな感じで、笛吹きながら旗振って、こっちですよって言うしかないよね。
しかないよね。そうだよね。はあ、そうだよね。
いやー、じゃ難しいのは難しいと、当然ね。うん。難しいけど。うん。うん、まあ、もう、そうするしかないよね。ワンオンワンとかしてさ、一人一人に説得してやるとか。
そうだよね。うん、まあ、ね、ちょっと自分も、だからラベルのことをさ、分かってないだけじゃないみたいな話ももしかしたらあるかもしんないけど、それだけでは済まされない状態のプロジェクトだな、みたいな。
うん、
感じはあるから、やっぱり、そうだね。旗振る人がいないといけないんだよな。そうだよね。うん。そうか。そうだよね。わかりました。
うん。あと、まあ、旗振る人はコンパスを持ってないと、道に迷ったら、旗振ってる人が道に迷ったら全員道に迷っちゃうから、旗振る人はね、ちゃんと、指針として、コンパスを持って、絶対に北に行くんだっていう、うんのをこうやっとかないと、
うん、ダメですね。そうだよね。
俺はね、ちょっとそこがちょっと俺の苦手な部分で、苦手というかコンパスをよく見失っちゃいがちなんだよね、話してる途中に、うん、俺のね悪いとこなんだけど、はいはいはい、だからスクラムマスターとしてこっち側に行きましょうっつって言ってたら、なんか、
うん、
ついてきてくれた人たちが、え、そっちの道で合ってんすかねつって言って、あ、ごめんなさい、違ってた、みたいなことが、ちょこちょこ、あったりするからね。うん、そう、申し訳ない、うん。
うん。言ってもらえればいいんじゃない？言えない空気感とか、持ってなければ。
あ、そういうのはあんまないんだけど、なんか、がゆえに、旗振ってる俺の信用というか、なんか、は、ちょっとね、うんうん、俺の自信も失ってしまったっていうのはあって。まあ、そこら辺がちょっと難しいところであるかな。最近ちょっとまた俺は元気を取り戻してきたんだけど
ね。うん、いや、いいことだ。
はい。
いや、そう、まあそういうことなんですよね。
うん、
いろいろ、まあいろんな人の立場でいろんなことがあると思うんだけど。で、まあ見てて、ちょっと、まあそうね、ちょっと時間も遅くて、でも思って、まあ、記事をちょっとざっとまあ見てって思ったけど、やっぱり役割をちゃんと決めてるよねと思って、やっぱユースケースって全部詰め込むもんじゃないよねみたいな気はしたので。
そうね、ユースケースは、うん、ユーザーストーリーのうちの一つ、俺のイメージだとね、うん、
あ、そうね、あ、そう、あ、そうか、そうだよね。ちょっと多分その文脈じゃないユースケースだったな、ラララベル上ではね。
うん、そうそう、うん、だからララベルに俺はあんまり触れてはないけど、ユースケースなんか、なんだろう、サービス的なイメージだよね、多分。
うん、多分ばっかりになっちゃうけど、やりたいことは同じで、まあ、ユーザーがこういうことをやりたいっていうさ、1機能とか1所作みたいな感じで、うん、で、まあ、レイヤードアーキテクチャで言ったら、まあ、サービス層ぐらいの感じだよね。リクエストをもらってきて、うん、リクエストから何か入力を受け取って、そこでビジネスロジックを展開して、まあ、いろいろやるよという、
うん、
ところになるはず。
ね、まあ、一応この記事の中だと、ユースケースは動詞を表して、うんうん、要は、エンティティとかバリューオブジェクトとかが名詞だとしたら、それをどうするっていう意味の動詞になるっていう位置づけっていうふうに書かれてるね。
そうだよね。
うん。
だから、まあ、なんだろうね。ここで言ってる例は、ユーザークリエイトインタラクターっていうのが書いてあるのか。まあ、ちょっと勉強しますっていう感じだな。
難しいね。この辺は、
まあでもやっぱりそうよね、1動作の話だから、結局この人が言ってんのも、ビ ビジネスロジックというよりは、例えば、なんだろうね。うん。なんかログインをするみたいな時の、なんかその時に必要なデータ登録とデータ取得をやるみたいな、それぐらいだはずなんだよね。肥大化してもね。うん、
うん、そのクラスが責任を負ってるのは何なんですかっていうところが明確になってないといけないよね。うん、
っていうことだよね。うん、ログインするって言ったら多分ログイン履歴を残してなんか値を取ってくるみたいなとかさ、それぐらいとか、なんかきっとそういう話なんだよな、おそらくね。
そうね。
ああ、なるほど。うん、でもちょっと今ここで話してスッキリしてきたな。でも絶対あると思うんだよな、他のところでも。こういうことって。
いや、まあ多分、世の中のシステムでいくと、そういう感じの方が多い気はする。うん。うん、
ああ、やっぱ、うん、そうだよね。
だから、こういう書籍とかがブレイクするわけで。
なるほどね。
転職活動とかが活発になるわけで。
ああ。いや、本当に非常に分かったよ。
うん。
だから、そうか、はい、そうか、そうか。はい。ちょっと、自分だけ納得してて、すいませんって感じだけど。
いやいやいや。まあ、なんか、うん、みんな、会社の人たちと時間作って、みんなでクリーンアーキテクチャ読んでみましょうみたいなのもあってもいいかもしれないしね。うん。
ね、なんかそういうことやっていかなきゃいけないんだろうな、自分が、みたいな。
うん。
うん、
まあ、
理解、
まあまあ、そうですね、はい、はい、まあちょっとね、お互いにちょっとまだまだ未熟者ですからね、勉強していきましょうね。
そう、日々勉強なんで、ちょっといい機会だと思うので、はい、勉強します。
そうですね。じゃあ、まあお互い日々勉強しましょうというところで、今回の収録は以上ですかね。
そうですね、はい、
はい、じゃあ以上でシャープ48、49の収録は終了したいと思います。じゃあ本日もありがとうございました。
ありがとうございました。